真夜中のオープンダイアローグ。この番組は対話の街京都を目指す上行がお送りいたします。こんばんは。対話の街京都を目指す上行のおばっちゃんです。ついうっかり日曜日の深夜にお聞きいただきありがとうございます。対話の街京都を目指す上行では、対話ができる街づくりを目指しています。対話といっても、広めたい対話はフィンランドのオープンダイアローグという統合失調症が対話で良くなるという30年の実績のある対話ダイアローグです。そんな私たちの知らないダイアローグ対話が、上行から地域へ、京都へ、日本中に広がればと活動をしています。ということでですね、今回はですね、この対話の街京都を目指す上行という、これ任意団体なんですけれども、決算報告ということでね、この団体一体何なんだろうというね方もいらっしゃるかもしれませんので、去年ですね、1年こんなことやってきましたよっていうのを、今回、お話をさせていただいて、ちょっとでも興味持ってもらったらなと思います。対話の街京都を目指す上行というのは任意団体です。 NPO ではないんですね。構成員としてはおばっちゃん、なりわいはカメラマンなんですね。で、家内がですね、保育士してるんですけど、家内、それともう一人、理学療法士の先生、この3人で構成されています。それでですね、どんなことをやってきたかっていうことですね、よくありますよね。この三条ラジオカフェでも総会っていうのがあってですね、こんなことやってきましたっていうことを、報告する会があるんですけども、何分任意団体なんですけれども、ちゃんと総会資料もございます。この会なんですけれども、去年1年は上行に対話の場を広げる活動と、まあ、あの上行区のまちづくり助成事業でもありますので、まあ、上行にってなってますけれども、まあ、これはね、限らずここから広がっていけばと思っています。それでですね、何やってたかと言いますと、まあ コロナ禍だったんですけどね、まあ、コロナ禍だったからかな、Zoom で解読会っていうね、対話の勉強会っていうのを1年間通じて行ってきました。これは区民で独居の方とかも参加されて、まあ、そういうところで、まあ、見守りの一環になる部分もありました。毎週土曜日は、これも途中からですけどね、コロナが収まってきたので、毎週土曜日に、リアルの対話の場を、開催してきました。それからですね、去年の10月15日ですけども、上行まちづくりフェア対話の文化祭りっていうのを行いました。こちらもコロナがね収まってきたところだったので、上行区にあります西陣織会館というところのホールをお借りしまして、まあどうかな、集まるかな、来ていただけるかなと思ったんですけど、なんと蓋を開けたら、出店者様から来場者様からもう満杯になってしまいました。ということでね、まあ、数だけ見れば成功ですねって言っていただいたんですけれども、人とが人がつながる場作りができたかなという感じです。あとですね、10月26日には上行区役所に、区役所にて沖弁プロジェクトの講座というのを、これ依頼でさせていただきました。それから10月30日は上行ですけども、ふれあい祭りというところで沖弁作りというのを実際にね、区民の方と作るという講座、これも依頼でさせていただきました。あとは対話活動ですけども、一人親支援のされてる方の場でですね、一人親さんとか子どもたちと一緒に対話会を、2回ほど、これもご依頼を受けて開催させていただきました。あとですね、このおばっちゃんはですね、民生委員っていうのもやってるんですけども、民生委員児童福祉専門部会っていうところで、対話の講師として依頼を受けて、講師活動もさせていただきました。 あとですね、このベンチを地域に置こうという活動をしてるんですけども、実際にこれを作る活動は毎週日曜日の午前中に行っていて、参加されたりしてですね、にぎやかにやれたり、雨だったら誰も来なかったり、いろんなことになっています。実際の活動の成果ですけども、そういうね、今独居の方がね、そういうZoom で参加していただいたりとか、人が投資とがバラバラになってたところが、なんとかねつなげていこうということになってると。あとですね、面白かったのが、イベントをね、たくさん来場いただいたんですけども、これ全国から来られたんですね。北海道、海外はニューヨークから、ね、青森とか、そこから群馬とか、そういうことでですね、ベンチ の、あのこのイベントが終わってからですね、上行が発祥の地だというね、SNS でこういうのがちょっと流れたのを見受けまして、沖弁っていうのが京都の発祥の地として認知されつつあるということですね。あとはですね、このベンチ作るボランティアに子どもたちも参加してくれるようになりました。地域の大人の中で子どもが育つ場としての可能性、それから地域の高齢者さんとのつながりですね。これ支援としては、地域の高齢者さんを支援しましょう、子どもたちを支援しましょうっていう形で、分かれがちなんですけれども、もうこういうところに、地域の子どもたちと地域の高齢者の方となんか一緒につながれる場としての可能性も見えてきましたと、こういう感じですね。あとはこの沖弁自体が対話の場、それから、昔はですね、縁側っていうのがあったんですけれども、今の家はそういう装置がないですから、縁側の復活、井戸端会議の井戸作りということでやってます。予算なんですけど、これすごいんですよね。収入の部、支出の部の総合計576,574円、これほとんどが寄付なんですね。もうありがたいですね。もし聞いていただいてたら、ご寄付いただいた方にはこの場で感謝申し上げます。これだけの総額の予算でやっておりますので、イベントもですね、出展も参加も全て無料、ほとんどの活動ほとんどですね、基本的には無料で参加していただける、活動になってます。これもね、寄付をいただいてるからですね。会場なんかもね、実はですね、西陣織会館ね、85,000円ぐらいかかるんですよ、会場し、使用料ね。こんだけかかってるんですけども、全くタダで、参加していただいたということでね、皆さんに、楽しんでいただけたかなと思います。こんな感じで、去年1年、対話の町共闘を目指す上行という団体は活動してきました。でその中で、9月からですね、このラジオも始めさせていただいてますという、今日は対話の町共闘を目指す上行っていうのはこんなことやってきたよっていうお話でした。この番組は、対話の町共闘を目指す上行ですね、真夜中のオープンダイアローグという番組をお送りいたしました。
誰にも会えない、助けて、僕は彼を呼び出した。なんとも奇妙なひげをつけ、彼は僕の目を笑わせた。弱音吐き出してみてよ、抱き崩れてもいいから、確かな機能